Please turn to Galatians chapter 4, verses 15 to 16.
ガラテヤ人への手紙4章15節から16節を開けてみてください。
What has happened to all your joy? I can testify that if you could have done so, you would have torn out your eyes and given them to me.
それなのに、あなた方のあの喜びは今どこにあるのですか？私はあなた方のために証ししますが、あなた方はもしできれば自分の目をえぐり出して私に与えたいとさえ思ったではありませんか？
Have I now become your enemy by telling you the truth?
それでは、私はあなた方に真理を語ったために、あなた方の敵になったのでしょうか?
The title of today's message is Signs of Falling Away from God.
今日のメッセージのタイトルは、神様から離れていく印です。
Throughout the book of Galatians, it is dealing with the problem that the Galatian people were falling away from following God and relying on legalism and other false doctrine.
ガラテヤ人のガラテ、そう、ごめんなさい。ガラテヤの教会の人たちは、神様からどんどん離れ始め、間違った考えをフォローし始めたんです。
And in these verses today, we can see three changes in their attitude because of this falling away.
今日の御言葉の中に、パウロは人が、神から離れていく時の態度の3つの変化を挙げています。
And these changes in attitude are common in all who fall away, whether that falling away be because of false doctrine, whether it be because of sin,or just spiritual dryness, that is, people just lose that close relationship with God because they get too busy in life.
これらの、態度の変化、これらの態度の変化というのは、実は何も昔だけではなくて、今も神様から離れていく人々には共通して見られることなんです。そして、この原因となるのが、間違った考えをフォローするとか、自分の自我が強くなって、罪を犯してしまうとか、この世のことで心を悩まし、神様との結びつきから離れていってしまうという霊的な渇きをが原因となるものです。
And it must be noted that this is not a progression of things that happen.They could happen together, or sometimes it just be, might be separately, and they don't always have the same weighting or proportion. Can you
understand? 実はこの3つのサインというのは、一度に一遍に現れることもありますが、別々に別個に現れたりもします。
But the thing is, if any of these signs are appearing in our lives, it's a pointer saying that something is wrong with our spiritual life.
もし、あなたの生活は誰かの生活の中にこのような兆候が見られたら、何か神様との関係に、正常でないものがあるということを表しているんです。
So today's message is a kind of spiritual health check for us that if we have any of these symptoms, it's time for us to repent and come back to that close relationship with God.
ということで、この御言葉を受けて今日は、霊的なあなたの霊的な、健康、霊的な健康の度合い をチェックするということになると思います。もしあなたの中に、何か、神様から離れていく兆候があるなら、悔い改めて神様のところに帰らなければならないという、メッセージになります。
So the first sign is having a bitter spirit.
最初3つのうちの1つ目のサイン、兆候、印ですね、それは心を悩まし始めるということです。
In the first part of verse 15, it says, "What has happened to all your joy?"
ガラテヤ人の手紙の4章、先ほど読んだところに、あなた方のあの喜びは今どこにあるのですかとありました。
When someone loses that closeness with God, you can notice an obvious loss of joy.
一度神を信じた人たちが神から離れると、神様から離れるとき、まあ、かつて満ちていた喜びから喜びを失っているのは明らかなんです。
I've seen it happen to many people. Once they were so joyful and so positive about everything God was doing, and then you see them again and they're so negative and bitter.
これまで私はたくさんのこういう例を見てきました。はじめのうちはとても喜んでいたんです。神様を知って受け入れて、イエス様を受け入れて喜んでいたんですが、そのうち、いつの間にか、心を悩まし、苦い思いというか、そういう、心に変化が出てくるのを見たんです。
And this becomes particularly obvious when that person is going through testings or trials in their lives, that instead of having that hope in God that they'll come through, they just become very bitter towards God or maybe some others because of the trials they are going through.
この、兆候、この状態は、人々が試練やテストの中にあるときに特にはっきりと見えてきます。神様が必ず乗り越えさせてくれるという希望を持つよりは持つのではなくて、どちらかというと否定的になってしまって、全てにおいて神様とか神様や自分の周りのいる人、他人を責めるようになります。
The talking becomes very negative, like everything is like, oh, I'm going to die, orOh, it's too bad, and there's no hope, and they become very negative like that.
口から出てくる言葉はとても消極的になります。否定的というか、そうですね。すべてのことがうまくいかない、もう死にたいとか、そういう言葉まで出てくる時もあります。
In really extreme cases, they may act very angry towards God or others who they blame for their problems.
その状態が最高に達してしまうと、自分の抱える苦しみ、心の悩みの苦しみが、実は、自分の抱える問題の原因になっているものへ向けて怒りを持ってしまうんですね。そういう態度になって現れてしまいます。
Let's turn now to First Samuel, chapter 30, verse 6.
旧約のサムエル記第一、三十章六節を見てみましょう。サムエル記第一、三十章六節です。
David was greatly distressed because the men were talking of stoning him. Each one was bitter in spirit because of his sons and daughters, but David found strength in the Lord his God.
ダビデは非常に悩んだ。民が皆自分たちの息子娘たちのことで心を悩まし、ダビデを石で打ち殺そうと言い出したからである。しかしダビデは彼の神主によって奮い立った。
Now, a bit of background here. David and his men had gone off to fight in a war, but when they came back, they found that all of their families had been captured and taken away by the enemy.
このストーリーはですね、ダビデ王とその軍が実は大きな敗北、戦いで大きな敗北を喫してしまって、彼の民が連れて行かれたんですね。敵によって別の土地に連れて行かれてしまってるんです。しまったんです。
And this was a test from God.
実はこれが主がダビデに与えたテストなんです。
And those of David's men who were not close to God blamed David for the fact that their families had all been captured and they wanted to kill David.
このことによって、なんと神様から遠く離れてしまった人たちが以前は神を信じてたんです。ところが神様から遠く離れてしまった人たちが自分たちを敗北に導いたダビデを殺そうとしたんです。
And as you can see, these on one hand, these men who were not close to God wanted to kill David, but on the other hand, David drew his strength from God. He had a close relationship with God, and when this trial came, he was able to put his trust in God.
この時のダビデの状況は、自分は殺されようとしている、そういう危機にありました。それも神様から遠く離れていってしまった人たちによって殺されようとしました。でも一方でダビデはやはり神様を求め、そして、神様の力を得て奮い立とうと、そういう自分がダビデがいるんです。
But as we read on later, God enabled David and the men to capture back their families from the enemy.
でもこの物語、このストーリーの最後の結末は、このダビデ王の信仰により神様は連れて行かれた民も元に戻してくださるんです。ちゃんと連れ返してくださるんです。
And the lesson for us is, when trials come into our lives, are weTrusting in God to bring us through, or are we ready to try to be angry at somebody, including God, because of them?
これがこのダビデのストーリーから私たちは、学ばなければならないことがあります。それは、私たちがトラブルにあったときに、神様に力を求めるのではなくて、他人を責めるようなことがないかということです。
Don't let bitterness take hold of your life.
苦々しい思いを心に、人生の中に心に止め続けて、暮らしていってはいけないんです。
It will only harm you, and also you'll harm others around you, because the bitter spirit is infectious.
そうしてしまうと、自分を傷つけて、深く傷つけてしまうだけではなくて、あなたの周りにいる人たちをも傷つけてしまうことになるんです。
You need to put back your trust in God, then you'll come back into His joy.
神様に信仰を持ち、つまり神様に力を求めて、元いた自分、喜びの中に戻るように、そして生きていくようにしなければなりません。
Amen.
Amen.
The second point is, people who are falling away from God often glorify the past.
神様から離れる人は、離れる人に見られるその、態度の二つ目は、過去を美化するということです。
In the second part of verse 15 we read, I can testify that if you could have done so, you would have torn out your eyes and given them to me.
先ほど読んだガラテヤ人の15節、4章15節に、私はあなた方のために証ししますが、あなた方はもしできれば自分の目をえぐり出して私に与えたいとさえ思ったではありませんかとありました。
And you can see, when Paul is mentioned what they did in the past, he's showing they had such a close relationship with them, with God then. But they had lost touch with God.
この箇所でパウロが言っているのは、ガラテヤの人たちは以前は神様ととても近かったんです。でも、時が経って神様との、神様を近くに感じなくなると、離れていってしまうという離れていってしまったということを言ってるんです。
And I know we've all experienced great works of God in the past.
私たちはみんな、イエス様を信じる者はみんな過去に神様、イエス様とのとても素晴らしい、過去の思い出があると思います。
But we shouldn't just be living based on those things that happened in the past. We should be living in relationship with God now and experiencing every day.
でも過去に、過去をずっと見つめて生きていくのではなくて、今毎日のこの日々を、神様とイエス様と一緒に歩いていく、生き続けていくことを考えなければならないんです。
If we are walking closely with God, then every day, every week we'll have testimonies to share of what He is doing in our lives.
神様と歩き続けていれば、神様は毎日、私たちが誰かに証しできる新しいことを与えてくださいます。
If the only testimony that you have is something that happened a long time ago and there's nothing new happening in your life with God, I suggest that you are walking far away from God.
もし今あなたが過去にイエス様とイエス様によって経験できた素晴らしい思いがあるにかかわらず、今そのような思いをしていらっしゃらないのでしたら、あなたは神様から離れていると私は言いたいと思います。
Being close to God means joining Him in what He is doing now.
神様と密接につながっているという意味は、毎日イエス様に会って喜びを感じれるということなんです。
Isaiah chapter 43 verses 18 to 19。
イザヤ書、旧約のイザヤ書43章18から19節。イザヤ書43章18節19節です。イザヤ書は詩編の次の次やと思います。
Forget the former things. Do not dwell on the past.
初めからのことを思い出すな。昔のことを思い巡らすな。
See, I am doing a new thing.Now it springs up. You do not perceive it. I am making a way in the desert and streams in the wasteland.
見よ、新しいことを私は行う。今やそれは芽生えている。あなたたちはそれを悟らないのか？私は荒れ野に道を敷き、砂漠に大河を流れさせる。
So even in these verses, prior to that, Isaiah mentions things that happened, like the Israelites going through the Red Sea and those great experiences. But he's saying to them, don't dwell on those. Look for what God is doing now.
ここで預言者イザヤはイスラエルの民に言ってるんです。あなたたちは確かに 航海を渡り、神様が航海を渡らせてくだすって、エジプトから奴隷の身から逃れられてきたけれども、神様はあなたたちイスラエルのためにもっと大きな、まだこれから計画を持っておられるんだということを、イザヤは言ってるんです。
God is at work in this city.
神様はここ長岡教で働かれています。
Almost every day we are meeting people who are seeking God.
実は私たちはここへ来て神様を探している人たちにほとんど毎日のように会ってるんです。
At first they might not think they're seeking God.But through their conversation, you can see that hunger in them for something deeper than their normal life.
彼ら、そういう人たちは口から神様などという言葉は出ませんけれども、会話の中で彼らが何かを求めているのが分かるんです。そしてそれが神様だと私たちには分かるんです。
And it doesn't take long once you get to know people that you can start to share with them the things of God.
そして驚くことに、私たちがそういうここで会っている人たちと、話していて、そんなに長くも経たないうちに実はイエス様のことを証しすることができています。
But in order to be doing this, you have to have a close relationship with God so you can be sensitive to his spirit and leading where he's working in people's lives.
ただこれができるのは、あなたたちが、あなたが神様イエス様と毎日密接につながっていることが大事なんです。そうでなければ会う人たちの口から出てくる言葉を通して、彼らのスピリットを感じることはできません。そして、それが、どのような会話へと持っていったらよいかというそういう意識へつながってはいかないんです。
So as a church, we all should be developing that closeness to God to reach the people that He is planning to bring into this church.
イエス様が母体のチャーチですから、私たちみんなこのイエス様に会ってつながっている私たちは、誰もがイエス様と密接につながっていなければなりません。そしてここへイエス様のチャーチへ運ばれるのがイエス様なんです。人を運ばれてくるのがイエス様です。
Let's not go back to things that happened in this city in the past in different churches. What's done was done back then. What we have to be doing is seeking God's will for this church in the now.
昔のことをいつまでもずっと思い巡らし続けないようにしましょう。終わったことはもう終わってしまっているのです。でもイエス様は毎日新しく働いてらっしゃるんです。そしてここで神様がされている働かれていることに加わることが大事なことなんです。
Now is the time for us to join with God in what He is doing.
今なんです。今神様が働かれていることに加わるように進んでいかなければならないんです。
Amen. The third sign of falling away from God is refusing godly advice.
三つ目、神様から離れる人に見られる兆候の三つ目は、上からのアドバイス、つまり神様に、信仰を強く持っている人たちからのアドバイスを受け入れないということです。
In verse 16 it says, Have I now become your enemy by telling you the truth?、
先ほど読んだガラテヤ人の4章16節に、私はあなた方に真理を語ったためにあなた方の敵になったのでしょうかとありました。
when people move away from God and they have a rebellious heart, they often refuse to even listen to godly people who want to give them advice.
人が神様から離れ始めるとき、実は決まって信仰の厚い人々からのアドバイスを受け入れなくなります。
They may even become hostile, giving verbal or physical abuse towards someone who's trying to advise them on the right things to do.
究極的にはそのアドバイスしてくれる人々に対し、言葉や時には肉体をもって敵意を示すことさえあります。
Paul was telling the Galatians the truth about where they were at, that they had gone off the right path.
今日の御言葉の箇所は、パウロがガラテヤの人たちに、彼らがいかに神の道に外れて歩いているかという事実を話したんです。
And because these people had a rebellious heart towards God, they were beginning to, instead of treating Paul with such a welcome as they gave him when he came the first time, they were beginning to treat him like an enemy.
それによって、以前はパウロをとてもウェルカム、歓迎してくれていたガラテヤ人たちが、なんとパウロを敵のように扱い出したんです。
Proverbs 13, verse 13.
箴言の13章13節を見てください。旧約の箴言、詩編の次です。箴言13章13節。13、13です。
He who scorns instruction will pay for it, but he who respects a command is rewarded.
御言葉を蔑む者は身を滅ぼし、命令を敬う者は報いを受ける。
Now, none of us is perfect. We all do wrong things at times.
皆さん、私たちは誰一人完璧ではありません。そして、誰もが時に真実から迷い出てしまうことがあるんです。
The difference is the people who are close to God, when someone corrects something, they're humble enough to accept that correction and make the changes in their lives.
違いがあるのは、真実から迷い出たときに他人からのアドバイスをどう聞くかなんです。
And we read all through the Bible where people have humbly accepted correction, they've moved on and become closer to God and done more things for God.
聖書の中に出てくる人たちを見ても、真実から、神の真実から迷い出た者が、他人からのアドバイスを受け入れ、そしてそれを受け止め、それに従って自分の人生を生き直すとき、必ずその後に神様とまた深く結びついて歩いていくようになっている例がたくさんあります。
But then we look at others, like for example, King Saul.
その反面、それと反対して、サウル王のことを考えてください。
Who began very close to God in his when he first became king?
王様になった時にサウルはとても、神様と近い関係、密接な関係にありました。
But then he made one mistake.
で、サウル王はたった一つ間違いを起こしました。
And when he was corrected for that mistake, he refused to change.
そしてその間違いを起こしたときに、彼は、アドバイスを受けるんです。忠告をされるんです。けれども、彼はそれを無視しました。
And then as we watch his life, things just got worse and worse and worse.
そしてその結果、サウル王の人生はそれからどんどん悪くなっていきます。
But on the other hand, David,
一方でダビデ王を見てください。
David made plenty of mistakes too.
ダビデ王も相当な間違いを起こしていますよ。
He even committed adultery and then killed the lady's husband.
彼はなんと不倫を犯し、その女性のご主人を殺してしまうんですよ。
Yet every time David was corrected, he humbled himself and repented.
ところがその間違いの一度誰かにアドバイスを受けるとき、アドバイスされたとき、忠告されたときに彼はへりくだれたんです。へりくだってその忠告を聞いたんです。
If we truly desire to be close to God, we need to be like David.
私たちが神様と身近に生きていく、神様と密接に生きていくときに、私たちが模範としなきゃいけないのは、このダビデ王のへりくだりなんです。この生き方なんです。
Humble and to receive correction.
へりくだって、そして忠告、アドバイスを聞き、直していくんです。
Then we can be the kind of people that impact those around us.
そうすることで、イエス様を知らない人たちの中に、あって、私たちが彼らの目に違って映るんです。インパクトを与えられるようになるんです。
That can bring many people into God's kingdom.
そして彼らの御霊を救うよう働きができるようになるんです。
Amen.
Amen.